それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙1章24節から25節です。新約聖書298ページローマ人への手紙1章24節25節です。ではお読みいたします。新約聖書298ページローマ人への手紙1章24節25節。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。本日はこの箇所から、褒めたたえられるべき方と題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。昨夜というか朝というか、雷が激しかったので目が覚めたという方もいらっしゃるでしょうし、今日も朝すごい激しいですね、雨が降って、あ、これ本当に皆さん集まるの大丈夫かなと思えるような雨だったわけですけれども、かと思うと今は止んだりしていますけれども、その中にありますけれども、こうして礼拝を下げられることを感謝しております。今朝もローマ書を読んでいただきました。私たちが何か悪いことをした、あるいは罪を犯したときには、そのことに対して裁きがあるんじゃないかなと誰しもがこう感じるところがあります。事実はその通りであり、私たちの罪に対しては神の裁きということがあります。このローマ書の1章の18節から23節では、私たちの罪ということが語られてきました。神がその存在を知らせても、それでもなお神を神として認めない、そればかりか偶像の神々を作り拝む、礼拝するということをしているんだということが指摘されました。そしてそのような罪に対して神は何もなされないということではなく、神の怒りが示されているということも語られました。この一章の24節以下では、そのような私たちの罪に対しての神の裁きということがさらに語られます。それは神は彼らを引き渡されたという言葉によっても表されています。1章の24節あるいは26節あるいは28節でもですね、この彼らを引き渡されましたということがあります。この言葉には文字通り引き渡す、あるいはまた見捨てる、あるいは見放す、そういった意味があります。神が引き渡し見放す、それが裁きでもあるということでした。今日はその中の24節から25節に目を留めるわけですが、罪人に対しての裁きということです。その一つは、神は罪人をですね、罪を犯す者に対してそれを汚れに引き渡したとあります。24節のところにおいて語られますけれども、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されましたとあります。そしてそのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめていますとあります。罪人が欲望のままに歩む、その歩みをですね、そのままにさせた、汚れに引き渡されたとこういうわけです。まず彼らをその欲望のままにとあります。欲望という言葉があるわけですが、人間には人間である限り持っている欲望、欲というものもあります。まあ、欲望という言葉はイコール罪として受け取られるわけですけれども、そうではなく、たとえ私たちにはそれぞれに人間には欲というものがあります。人間の基本的な欲求というものが特に大切なものとしてあるというわけです。その人間としての基本的な欲求、すなわち食欲、あるいは睡眠欲、あるいは性欲 そういったものがあります。これらは決してそれらそのものが罪ということでは決してないわけです。これらは神が人間を作られた時に与えられたものであり、これらの欲求がなければ人は人として生きていけない、また神のご命令をこの世界において果たすこともできないわけです。神が言われたことは、埋めよ、増えよ、地を満たせということでした。子孫を生み出すことでもあるわけですが、もしこれらのものがなければ人はですね、子孫を生み出すこともできず、また人間としても人類としてもそれこそ途絶えてもしまいます。ですからこれらの人間としての基本的な欲求そのものをイコール罪としたり、あるいは罪と混同することもないわけです。否定もしてはならないわけです。ただこの一章の24節での欲望という言葉は、それらの人間としての神が与えられた基本的欲求としての欲でもないわけです。この欲望という言葉についてはギリシャの哲学者たちもいろいろなこう表現をしたり、あるいは定義もしています。新約聖書が書かれたのは当時の国際語でもあったギリシャ語ですけれども、そのギリシャの哲学者たちがこの欲望という言葉をですね、定義するわけですね。例えばアリストテレスという人はこれをですね、肉体的な快楽のみを追い求めるものと定義もしたりしました。あるいはエピファネスという人はですね、禁じられた快楽に対する情熱的欲望である、そんなふうにも言いました。あるいは聖書について多くの仲介書を書いている、バークレーという人がいるんですが、この人はですね、この言葉についてはこんなふうにも語っていますが、人間には言語道断の破廉恥行為を働かせる、人間にですね、言語道断の破廉恥行為を働かせる欲望である。そしてこの欲望は名誉心、思慮分別、品位といった意識を取り去らなければ決してできないようなことを人間にさせてしまう一種の錯乱であるとまで言うわけですね。人としての与えられたそれこそ思慮分別、名誉心、あるいは品位、そういったものをですね、取り去らなければできないようなものであるというわけです。普通に考えれば思慮分別を働かせればできない事柄だと言います。でも人は罪人として誰しもそのような欲望をうちに秘め持っていることであり、その危険にもさらされていることでもあり、決して他人事ではないわけですね。そしてそのような欲望は当然にここで汚れということにつながっていくというわけです。この汚れは道徳的な汚れであり罪ということでした。そのような罪は私たちの周りにも満ちています。かつてのソドムとゴモラのようにでもあり、まさに罪の中を歩んでいるわけです。そのようなものには当然、人には人間には当然神の裁きがあります。かつてのソドムとゴモラの町が天からの火と硫黄によって滅ぼされました。でも今神はまた別の形での裁きを下すというわけです。それは人間をその欲望のままに汚れの中に引き渡す、汚れの中に見放す、見捨てるということでもあるわけです。そして彼らをなすがままにさせること、それも裁きの一つであるというわけです。でもなぜ神はそのようなことをされるんだろうか。それは神が私たち人間を創造されたときにロボットのように、あるいは操り人形のようなものとして作られたのではなかったということがあります。そうではなくて自由意志を持つものとして作られました。自分で考え、自分で判断し、そして自分で選択をし、そして自分の行動に責任を持つものとして作られたわけです。もし操り人形ならば間違ったことをしてもそれは操った人の責任となるわけです。でも自由意志を持つものとして作られた私たちですから、その責任は自分自身にあり、 自分で追わなければならないということでした。あのアダムとエヴァが罪を犯したときに、神がその責任を問うたのもそのゆえでもあるわけです。こうして神は人間の選び取った道へと歩ませられた。このなすがままに引き渡されたわけですけれども、その時の神の悲しみというものもあったと思います。イエス・キリストの話されたあの放蕩息子の例えの通りでもあるわけですが、息子がですね、自分が後に受ける、いつか受ける財産を今すぐに欲しいと言い張り、そのために父親はやむを得ず、彼が受けるべき財産を渡しました。息子のなすがままにさせたということであるわけです。で、彼はもちろんそれを放蕩の中で使い果たして落ちぶれてしまったわけですけれども、でも父親は様々な出来事の中で彼が本心に立ち返って戻ってくることを信じて待ってもいました。幸い彼は本心に立ち返り、そして父のもとに帰り、悔い改めたわけです。でもあの時の父親の思いというものを思うときに、やはりまた神もまた本当になすがままにされたわけですけれども、そこには悲しみもあったと思います。そのように引き渡された人間はですね、そのために彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめていますと言われるまでになってしまい、汚れの中にそれこそ陥ってしまったわけです。次には、この偶像に引き渡されたとあります。25節ですが、彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えましたとあります。神の真理を偽りに変えたとあります。神の真理、すなわち神が私たちに示されている真理を捨て去って、人間が勝手に作り出した教え、それを取ったわけです。例えば聖書の神が語っている真理の教えを曲げて取ったり、あるいは否定したり、歪めたりして、自分に都合の良いように変えてしまったりするわけです。それは偽り以外の何者でもないというわけです。信仰宗教などでも、時には聖書を勝手にですね、自分の都合の良いように引用したりする。本当に真理を偽りに変えてしまうこともあります。そしてその神の真理から離れた人間は、世界の作り主、創造者である神を捨てて、代わりに作られたもの、被造物に過ぎないものを神として礼拝するように、拝むようになってしまったというわけです。これはすでに見たところですが、一章の22節、23節にありました。彼らは自分たちは死者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいましたとあります。受験生がそれこそ旅路する天神さんも、それこそ菅原道真という作られたものに過ぎない人間を神としている。また頼り拝んでいるわけです。あるいは太陽なども古来から古今東西を問わず、時には神として礼拝されたりもしました。日本でもそうでしょうし、またお天道様という言葉にも見られるように、太陽はしばしば神として扱われるわけです。その他にも前回も触れましたが、山の神様や田んぼの神様やいろんな神々を、八百万の神々を作り出し、またそれを使えるようなことをしていたわけです。こうして人は神に作られたものに過ぎないものを神として礼拝し拝んだりしました。自分では賢いもの、自分では知恵あるものと言いながら愚かなことをなしている。目があっても見ることができない、耳があっても私たちの祈りを聞くことのできない、あるいは手があっても助けることもできない、足があっても動くことのできない偶像の神々を礼拝し頼るという、まあ、愚かなことをなしているというわけです。そして神は神を見捨てた、神を捨てた人間に対しては彼らの求めるままにさせたとあります。そして偶像礼拝の深みに陥るままにさせた、 これもまた神の裁きでもあるわけです。ここでそのような偶像礼拝と一章二十四節にあるこのそのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめていますという言葉があります。どんな関係があるんだろうかとなってしまうかもわかりません。まあそれは当時偶像礼拝を行う場所、神殿、そういったところには本当に多くの人々が集まります。ですからそのような多くの人々が集まるその人々を目当てとしていわゆる神殿娼婦と言われるような女性がいて、まあ、公然とそういった性的なことが行われていました。そのようなことを取り上げ、またそのようにしてですね、自分自身を恥ずかしめていると聖書は語るわけです。こうして聖書は人はですね、神から離れ、そしてですね、神によって裁かれ、なすがままにされた、汚れの中に陥るままに、あるいは偶像礼拝に陥るままにされたとあるわけですけれども、もちろんその中にあって本当に彼らが本心に立ち返り悔い改めることを願っているわけですけれども、そしてさらに最後にはこの神への賛美があります。25節の後半ですが、作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。世界の人々は被造物、作られたものに過ぎないものを神として礼拝し仕えているわけですが、パウロはそれが愚かであるというわけですね。ここで本当に褒めたたえられるべき神ということについて語ります。聖書の語る神、教える神はまさに作り主であるわけです。これはすでに何度も見たところですけれども、聖書の最初の言葉、第一声は、はじめに神が天と地を創造された、はじめに神が天と地を創造されたということでした。天にあるものも地にあるものも、すなわちすべてのものが神によって作られた。はじめにそれこそ無から有を作られたということでした。おそらく前にも触れましたが、科学はこれからもどんどん進歩し、新しい発見、また新しいものが作り出され、あるいは世界の仕組み、宇宙の仕組みなども解明されることかと思います。でもそれは、創造者である神を否定することとはもちろんならないわけです。むしろそれは創造者である神の知恵、あるいは力、その大きさを示すことになるわけです。科学は創造の後をたどるものとも言えます。そのような作り主なる神こそ、常しえに褒めたたえられるべき方であると言います。作品のみを褒めて、肝心の作者を褒めたたえないことはおかしなことであるわけです。作者をこそ褒めたたえられるべきであるわけですが、信仰においても作られたものではなく作り主こそ褒めたたえるべき、そのことを聖書は語ります。そして作り主である天地を作り主、私たちを作り私たちを導かれるその神は私たちの人生をも導いてくださる。あります。決して悪いようにはなさいません。悩みあるいは試練の多い日々でもあるわけですが、その中に置かれても本当に最善をなしてくださる。そういった試練の中に置かれると、なぜとつぶやくこともあります。でもだからこそ創造者であるすべてのものを治めておられる神に委ねて生きることにもなるわけです。神に委ね、そして歩むときに神が必ず最善のことをなしてくださると聖書はあります。私たちの目から見てこれが最善だと思うことではないかもしれない。でも私たちの思いをはるかに超えた神から見て、神の目から見て最善のことを私たちの人生においてもなしてくださる、そのことを聖書は語ります。神は神を捨てた人間に対してその欲望のまま汚れに引き渡された。 それを人は自由になったと勘違いするかもしれないけれども、そうではなく、それは裁きでもある。私たちの間でも叱られるうちが良いのであり、叱られなくなってしまうそれは恐ろしいことだと言われますけれども、確かにそうでもあるかと思います。救い主である神をこそ褒めたたえ、この神を信頼して私たちも日々歩みたい、そのように願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、激しい雨、雷雨の中でしたけれども、こうして御前に礼拝が捧げられたことをありがとうございます。神様、私たちは本当に救い主であるあなたご自身を見上げ歩むことができますように、あなたが作られたものに過ぎない被造物を神として礼拝したり、また信頼することのないように、どうぞ導いてください。そして救い主であなたご自身を本当に信頼して、これからも日々歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。